マチックだなと思うのは、うん、でそこで僕初めてあの東京ではライブ見たけど、まあ、地元のライブ初めて、うん、福岡のライブ見に行って、その日の
彼を僕らの宝にしないといけないなってなんかすごく思ったし、
うん、だってラッド大好き、
大好きですよ、ライブずっと行ってました。
はい、ポッドキャストオンルーフトップ、これがシャープ29になります。
はい、
もうね、はい、1年以上、
そう
以上やってんだよね。7月の末とか8月の頭ぐらいに始めたから、うん、これも1年以上。
スポンサーつけたい。
つけたいね。でね、しれっとごとで言うとね、前月曜日に放送してたんだけど、はい、しれっと火曜日になってる。
あ、そうなん
だ。あの、ちょっとこの土日とかさ、やっぱ家族いるから、なんかちょっと、あの、そこで編集するの忍びないなとかもあるし、あと月曜日ってあのスキャンダルのポッドキャストを の、 あのキャッチアップの放送日だったりするんで、ちょっとバッティングしないように、
はいはいはい、
まあ、火曜日にしれっと映して、はいはいはい、何のお知らせもせずに、はいはい、しれっと火曜日になってるっていうのがあるんです。
いいと思います、緩くていいと思います、
はいはい。で、前回聞いていただいた方は分かると思いますが、うん、ルーフトップ、田賀英介、そして土屋文彦、
はいはい、
で本来であればここに放送作家大野圭介さんがいるんですけど、
はい、
お仕事の都合で欠席のため、
はい、
ルーフトップ山木さなに来てもらって3人でお送りしました、
はい
はい、そして今日もこの3人でお送りしようと。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
山木は宮城県仙台市、仙台市、
仙台市、
あ、仙台市出身、はい、でね、仙台好きだよね。
大好きです。
あ、ちょ、仙台にいいとこ行って、ちょっと。何がいい？
何がいい？え、空気が美味しいです。
ああ、でもまあ一理あるね、
うんうん。俺もでもね、仙台の街の雰囲気、まあもちろん、うん、なんかそんなにね、あの街の周辺しか歩いたことないけど、すごい好き。うん、なんか洗練されてて、あの歩きやすいし、なんかついつい購買意欲、買い物をしたくなるような、そんな街だよね、
うん、
なんかアーケードが、ね、あって、はい、でなんかそのセレクトされてるお店とかすごい清潔感もあるし、
うんうんうん、
で親不孝とか行くとちょっとね、あのなんていうか、こうちゃんとストリートっぽい空気感もあって、でなんかそれが全体キュッとなってて、すごい好きですよ、僕はツアーで行くのとか。
なんか仙台ね、
うん、
いやでも僕も全然好きですね、
うんうん。
あとなんかやっぱライブハウスもいっぱいあるじゃない
です
か。
そうだね、うん、あの街のライブハウスがこうギュッとまとまってね、うん、あるって感じもするし、
うん、
まあ大箱もね、あのギグスピットと で、うん、できたじゃないですか、うん、でホールも意外と豊富にあるしね。
そうなんですよ、ね、う
ん、なんかいいよね、
うん
うん、あと僕らで言うとジョジョのね、荒木、
あ、そう、荒木
先生の出身地でもあったりするので、
森王朝、
はい、どこかでそういうシンパシーもね、はい、ありながらこう仙台という街を眺めて、うん、訪れていますけれど、
だからなんか面白いなって思うのは、なんか別にこれ言っちゃっていい話だと思うけど、うんうん、昔なんか、うん、あのうちで若いスタッフって言ってちょっと言い方あれだけど、うん、なんか新人の、要するに社員を探してた時に、
うんうんうん、
あのスキャンダルでお世話になってる東北のイベンターの人に、
うん、JIP
そうに連絡したら、うんうんうん、半年後くらいに連絡があって山木を紹介されたっていう経緯だから、そうそうそうなんですよ。
土地がこう秘密裏にね、僕にそういうの全然相談しないんだ
よ。そうなんですか。
いやいやいや、
してるか。
いやいや、して
俺が聞いてない。そ
うだからね、あの時々いるじゃん、働きうちに、
あ、言ってくださる方いるね。そうそうそう、なんか門を叩いてくれるというか、なんか物販とかやってると、まあなんか僕らの顔もなんとなく多分知ってくれてて、
履歴書渡されることとか、ね、あったよね、ツアー中とかに、そうそう、物販手伝ってたら履歴書こうやって渡されるっていう。
僕は、ね、僕は渡されたことない。で僕はなんか話しかけられたりとかはあるんだけど、なんかあんまり信用されてない。こいつに渡したらダメだね。
いやだからなんかそういう、そうだからなんか、うんうん、なんだろうな、まあ、うちもスタッフ探してるじゃないですか。
今も全然探してますよ。
そう、探してる。そう、だから探してます。
人必要ですよ、もう。
人必要です。
だってもう、地平と箱もいでやってるでしょ。だってね、やっぱ必要だと思うしさ。
だから、まあ、なんかね、あの、別にここで募集するわけじゃないけど、うん、あの、募集してますということだけ言っておきたい。
ああ、なるほどね。
うん、
でもなんかその募集してますって言葉を聞いてくるようなやつは大体ダメなんだよ。ああ、いやいや、嘘です。あのすごいね。あ、でもそうそう、それこそね、リナの、まあそれは別に入りたいですとかじゃなかったけど、うん、リナの個展やってる時も、うん、なんかすごい清潔感のある、まあ可愛い、可愛いっていうかそのね、あの、まあ清潔感のある綺麗な女の子が、あの、これ聞いてくれてますって、あの、聞いてますって言ってくれた、うんうん、なんか嬉しかった、あの、いいお客さんかなみたいな、うんうん、そうそうそう、ね、だから結構ね、なんか すごい眼差しで見られて、あ、なんかどうもみたいな感じだったんだけど、あの、ポッドキャスト聞いてますって言ってくれた、
うん、なんかそのかん、もちろんこれ聞いてくれてる人って相当コアだと思う。
怖いよ。
相当コアな人だと思うんだよね。
で14人は嘘だけど、まあまあ少ないからね、聞いてる、うん、14人は嘘だけど、まあまあ少ないよ。あ
の、それはそうだ。
80人ぐらい、マジで。うん、でも、まあなんかそれが たまに聞いてくれる人とかも含めて、まあ大体平均100回以上聞かれるのね。
うん、そう。まあいいじゃないですか。
あの、ヤオくんの回とか人気ないから80回ぐらいし
か。さん人気あってもいいのにね。
いや、あれ、いい回なんだけどね。う
ん
うん、そうなんです。そうそう。まあまあ、だから、でも、春菜の回とか、うん、リンネの回は200回とか聞かれる。
やっぱりそうだね。
あと、初回はやっぱりなんかこう、試しに聞いてくれる人も多いから、まあね、うん、あれが一番聞かれてるんだけど、うん、240、50回聞かれてるんだけど。うん、まあ、そんなもんですよ。うん、そんなもんの一人ですよ。だから今聞いてくれてる方はね。うん、まあ、で、そんなもんでいいんですよ、別にこんなのは。うん。うんうん、そうで、一人一人のリスナーが濃厚であればよくて、うんうん、そんなつもりでやってるんですけど、うんうん、まあ、とはいえさ、200数十人聞いたことがあるって、でほら、トータルで言ったらもう1000を超えてますから、うん、聞かれてる回数は当然ね。
そうなんです
。1000じゃ済まないよね、だから、うん、3000ぐらい聞かれてるわけですよ、動画ね、うん、そうそうそうそう、だから、まあまあいいんだけど、はい、こんなのを目指してやり始めてるんでね、で、まあ、聞いてくれればやっぱりためになる話もしてると思うし、うん、まあ俺自分で言うのもなんだけど、うん、俺話抜群にうまいから俺のトークスキルやっぱり普通じゃないから
すごい
まあ聞いてくださいよって感じですよ。でそんなね、おしゃべりクソ野郎の私なので、はい、今日はね、僕あんまりしゃべんない回にしたい、
はい、
うん、で今日は、うん、いつもほら僕が中心にしゃべるからついついスキャンダルの話が多くなっちゃうんだけど、スキャンダル以外のルーフトップのアーティストの話をぜひしたいなと思って、うんうんうん、せっかくね、山木も来てくれてることだし、うんうんうん、そうで、おさらいしておくと、山木は、うちのリンネ、そしてアスミの担当マネージャーなので、うんうん、まあ、ツッチーが今プロデュースやマネージメントをしている、6人のアーティスト、まあ、他にもね、もちろん、うん、あのトラックメーカーとか新人とか、これからご紹介する新人とかいるんだけど、まずはこの6人、リンネ、久保田海、はい、アスミ、アナツメ、イカロス、そしてシュンマルノ、はい、この6人をの話を今日はしたいなと思っているので、うんうん、はい、今日ちょっとずっちを中心にやりますよ、
はい、全然大丈夫です、はいはい、これなんか、ねっていう言い方もどうかと思う
まずはリンネですか、やっぱりでも、
ね、いや、うん、多分久保田くんだな、
まあ、最初、そっか、うん、時系列で言うとそうですね、う
ん、なんかその他社のだからこれあんま多分知らないと思うんだよね、うんうん、お客さんというか皆さんは。
そうだね、
久保田海が10代の時に、うん、もうなんか渋谷ラッシュってライブハウスがあるんですけど、うんうん、そこで行われた他社さんの、
まあいいんじゃない言っちゃって、
うん、
ビクター、まあ、
ビクターさんのオーディションを見に行って、うん、あ、すごいいいのがいたなと思って、うんうんうんうん、でも他社さんのオーディションなので、
そうだから、ね、スキャンダルがいるから招いてもらってあ、まあ、本来であればビクターレーベル決定でマネージメントはじゃあルーフトップさんいかがですかぐらいの感じのゲストで招かれた、
ね、そうなんですね、うん、でやっぱり、当然、本人にちょっとの CD は僕買ってその時、
はいはい、
で、そのビクターさんがその現時点ではなんかその話が進まなかったんで、うんうんうん、じゃあ僕手挙げたいっていう話、うん、多分英介君と相談したけど、
しかもこれ割とちゃんと正々堂々というか、うんうん、礼儀も守った上で、ちょっと僕らを声掛けさせてもらっていいですか、うんうん、いいですよ、
そうそう、で多分向こうで会社内でも確認してもらったら大丈夫ですよって言って、
はい、いただいた
ので、そうで僕その福岡に行って、で僕はすごいこれドラマチックだなと思うのは、 でそこで僕初めてあの東京ではライブ見たけど、まあ、地元のライブ初めて、うん、福岡のライブ見に行って、その日の、昼間にちょっと会えないかって言って、うん、久保田君と二人で会って、うん、でその夜、まあまあ、ちょっと当時の、ね、久保田君とかも含めまだ全然何も起きてなかったから、うん、あの正直お客様あんまいない状況だったんだけど、その時が DJ がメガシンの助君 で、うん、で久保田会がラッパーとしてライブをやってた
ん
で、あのいやあのその時メガ君も紹介されて、うん、あのいや彼もすごいいいアーティストで、うん、あそうなんだとか言ったけど、今メガシンの助君もすごい人気じゃないの、うん、であのその時にやっぱ久保田君と出会って、で、まあ、ちょっといろんな経緯があって、うちに来ることになりました。でもうそこから何回かライブ行った時に、なんかその現場で要するになんか友達として来てたのが、リンデだったり、うん、まあ、リンデとか確かグッズ買ってたと思うんだよね。
なんか言ってたよね、うん、リンデが出てくれた回でもその話はしてた。グッズ買ってたよね。そう、買いました。
で僕物販 の、 あの 売り子で行ってたから、その時、
うん、そうだよね、
あのマネージャーだし、それもやんなきゃいけないからね。やってたら、その久保田君が、あ、いや、リンネっていうアーティストで、うん、ラッパーでとか言われて紹介されて、はい、なんかで、その時にそうかな、シュンとかも、うん、そうね、シュンはといて、うんうん、で、なんかあのバック DJ もやってたし、いて、ただシュンも多分そのバック DJ としてのキャリアがないから、うん、もうそこから始めて、はい、みたいなことで、まあ、久保田経由でシュンとリンネが出てきて、
ね、
で、なんかその、YouTube 見てもらえば分かるんだけど、ルーフトップ の、うん、あのフリースタイル
チャンネルがね、
そうそうそう、のフリースタイルの動画を作ろうということで、久保田俊が作って、久保田リーネ、もう一人ラッパー誰かいないかなっていうので、
イカロス
っていうのをやってみようっていう企画が上がったと同時に、まあ、要するに久保田が派生で全部広まってて、
そうだよね、
そうそうそう、
だからこれもまた全然人気のないルーフトップ YouTube チャンネルがあるんだけどそれの第1弾として挙げたのが、
そうそうなんです
、久保田、リンネ、イカロス、そしてシュンの、フリースタイルの動画だったんだよね。
そうそうそう、
あれってどうなの、見られてるの、それなりに。
だからあのね、だからそんな爆発的にどうんじゃないけど、なんか地味に伸びてる、
まあポチポチね、うん、だから当時は本当に3人とも4人とも何も起きてなかったから、うん、まあ、なんかパッと上げて、まあ、
久保田がちょっと人気出てきたかな、
久保田が名前覚えられてるぐらいの感じ、うん、でリンネなんてまだ全然だったし、まあ、マイカルスもこれからって感じだったからね。あのでもそれを出して、まあなんか本当にこう耳の速い子とかは、うん、見てくれたりして、うわすごいこのメンツみたいなこととかも言ってくれたりしたんだけど、
いやだからすごいよね、あのなんかちょっと複雑な話になっちゃうけど、そのやっぱそうやってみんなと出会った時に、うん、じゃあ輪廻君もうちに来るんだってなった時が、はい、うん、あの久保田で生島っていう島でライブがあったの、うん、曽我圭一さんとか、うん、玉木宏とかと、うん、でそのイベントに僕が福岡同席することになったんだけど、その4日くらい前に、うん、今あのルーフトップでリンネがやるって決めた時に、うん、あ、じゃあこういう曲でなんかちょっとマスに向けて、うん、マスに向けてって言い方じゃないけど、なんていうの、まあまあまあ、ちょっとキャッチーなやつを自分なりに作ってみましたみたいなのが、うん、まあ、後にスノージャムになるんだけど、うん、でそのデモを聞いて、うん、あ、これはもうこのテンションで撮っちゃおうって言って、僕飛行機の便変えて、うん、前乗りにしてスタジオ押さえて、うん、リンネで唯一スタジオで撮った音源なん
ですね。まあ宅録だからね。
そうそうそう、うん、一回スタジオ撮ってみようって言って撮って、うん、で翌日は久保田で、うん、と旬と生島行ったんだけど、あの船で、うん、まあ、その時にあのそうみんなに聞かせたんだよ、昨日撮ったんだけど、はい、みたいな。そしたらなんかみんなからしたら結構意外なの来ましたね、みたいな。
そう、なんか僕はさ、まだ会う前から話を聞いてて、でもなんか久保田っていうのはある種すごくミュージシャンシップも高くて、まあそれこそ歌の中でも言ってるけど、別に売れようが売れまいが歌う人だなっていう感じだったと思うの、うん、まあもちろん向上心はあるんだけど、うん、でもリンネはなんかどっちかというと、そのやるからには大きいとこ大きくなりたいっていうなんか話はなんかちらっと、うん、ちょっとそういう言い方だったか分かんないけど聞いてて、うん、あ、まあそれはそれですごくいいことじゃんみたいな話をしてて、だからなんかその仲間でありながらちょっとしたその思考性の違いもあって、
う
ん、
そうだね、
リンネはなんかすごくポップな思考なんだろうなっていう感じの印象だったの、うんうん、でもなんか最初に出てたフィルムドリップさ、うんうん、なんかああいう音源もさ、うんうん、むしろなんか彼の方がちょっとコアじゃないみたいな、うんうんうん、印象だったんだけど、うんうん、まあ、それこそあるタイミングでスノージャム聴かせてもらったら、うんうん、あ、これはちょっと抜けてるっていうか、うん、全然他と違う、うん、
だから本当にああいうことでね、曲ができて、うん、デモ段階って相当確信持てるじゃない、
ね、
やっぱああいうって なんかね、どのアーティストでもそうだと思うんだけど、
いやでもね、それツッチーのやっぱ特殊能力ね、なんか 僕ももちろんスノージャンボはいいと思えたし、うんまあ、他の 数曲も、まあ、イントロとかで、ねうん、なんかあっていうひらめきがあるものとかあるけど、うん、なんか僕はスキャンダルと一緒に楽曲作っていくときは、うん、本当にリリースするまでそれがどんな楽曲になるのか分かんない、うん、それぐらい天然でやってる気がする、うんまあ、もちろんいろんな狙いとかね、うん、いい曲だからこそシングルにしてるとかもあるけど、うんまあ、これメンバーも含めてだけど僕らはねそこに超天然なんだよ、うん、全然その戦略性とか計画性とか革新性とか持てずにリリースしてお客さんに聴いて始めもらって初めて、まあ、どんな楽曲になるか分か、うん、気づけるというか、うん、まあそんなのみんなそうかもしれないけど、うん、なんかねツッチはでもやっぱある程度なんかそれがこうなんだろうなある気がするやっぱり
なんかあのいい意味でも悪い意味でもフォーマット自分の中ではある
あ、はいはい、
こういう風にあのしようみたいなだからそのなんかなんていうのなんかそんななんかいい例えか分かんないけど、うん、なんつうのレポート出すのになんか A なんか B1 とかのサイズで出さないじゃんってことなんかあるフォーマットには乗っけてあの中身を勝負しなきゃいけないなと思ってるからなんかその枠をあのオリジナリティ出すためにむちゃくちゃやるんだけどその枠は崩さないっていう、うん、
あだからねそこ真逆俺もかっこいいんだったらすんげえでかい用紙でレポート提出して真ん中に文章がキュッてしかなくてもいいじゃんとか思ってるからでもそのツッチが言ってる感じは めちゃくちゃツッチだなと思うし、うん、ツッチは絶対真面目にその決められたレポート用紙の中にその中身をどうオリジナリティを出すかとか、うん、自分らしさを出すかとかそうそうってことだと思うんだけど俺は絶対側から全く違うなんか三角形のレポート用紙を出しちゃうかもしれないってぐらいなんか ディテールディテールが大事っていうか、まあ、ディテールが大事なのはツッチも一緒だと思うけど、うん、なんかそのディテールの捉え方が全く違うんだなっていう感じはなんかして、まあ、それはどっちがどっちってことじゃないけどやっぱすごいね尊敬してるそこは、
うんうんうん、いやなんかねだからなんか前輪で来た回でも言ったかもしれないけどやっぱまあでもそうねそういう自分の思考はありつつも、まあ、輪での場合はやっぱすごい彼なんか悪い意味の計算高さじゃないから
そうだ、ね、
シンプルにナチュラルにこうしたいみたいなのがあるから、うん、でもそれが結果かなり考えられてるっていうか、うん、これやっぱしつこいけどあのスノージャムに感想がないのところすごいと思うし
確かにずっと歌い続けるみたいな
そうであれやっぱでもやっぱ対 SNS 用にすごい研究されてるなとか、うん、でなんかサビ感とかじゃなくて A メロ感とか
確かにねなんか出だしが有名な曲だもんね
そうそうそう A メロヒットの曲だったりするからでなんかそのカウンターでサビスタートのアースミールとか作ったんだけど、
なるほどなるほど。
なんか
確かにそうか。
そう。うん、だからなんかあれはむしろすごい規定ラインにはめられてるっていうか構成も含めて、うん、でもやっぱあのサビのでもメロディーと言葉って多分アスミなんだよね。
なるほどね。
そう
か。そっか。
そうだからあれもすごいいい融合の仕方だったなっていう。ちょっとアスミっていう人も出てくるんだけど。
そっかそっか。そうそう。説明して。まあでもどうしてもちょっとリンネの分量多くなっちゃうけど、まあでもさ。なんかリンネでリンネのねちょっとちらっと言ったけどそこにあんまりこう計算してるわけじゃないっていうか、うんうんうん、あいつ自身もなんか天然ででも天然なんだけどそのポップに愛される能力を持ってるっていうかさ、うんうんうん、なんか俺この間福岡でねあのちょっとこうツアーのファイナル行けなかったからそのねぎらいも含めて一緒に食事したりちょっと遊んだりしたんだけど、うんうんうん、なんかその時もすごい思ったもうなんか全然ピュアで、うんいろんなことがなんか別に悪い意味じゃなくて下手くそなのよはっきり言って、うんうんうん、下手くそなんだけど楽曲を作ると、うん、あんな洗練されたさ曲を作れるっていうかさ
あでも言葉すごいと思うい
やすごいよね、うん、だからなんかどうしてもスノージャムがさあの、うん、突出してるけど、うん、でもアスミールも夜明けもやっぱり名曲だし、うん、まあ回転数もさ、うん、それなりじゃないですか、
う
ん、すごいじゃん
あの精度であのスピードっていうのはなかなか
う、うん、
なんか聞くと腑に落ちること多いんだよねだからなんでスノージャムっていうのとかなんか思い出が積もることと思いが渋滞するトラフィックジャムかけてとかなんかねアースミールとかもそうだし、うん、なんか全てが腑に落ちるっていうか
なるほどね
そうなんかでもそうねやっぱなんかそう久保田とリンネっていうのは近しいようで実は ね、やろうとしてることはもう真逆に近いなとは、
うん、対局に 近いと思う。
だってマネージャーとしてやってても逆じゃない。まあね、やってるのは今リンネとアスミだけど、久保田もまあ見てるわけじゃない。そうなんか全然やり、俺たちのやり方も違うじゃん。
全然違う。
確かにね。
なんかリンネはどっちかっていうとセパレートされてるじゃん、やることが。俺たちはなんかこれリンネ君、これ私たち、俺たちみたいな。久保田はどっちかっていうと平均的に全部見て一緒にやるみたいな。
そうだね。だからなんか久保田はね、なんか僕らはまあ今ルーフトップって名前でやってるけど、もともとキティっていう会社で、そこにはあの自分の親父も含めた先人たちがいて、で僕らが関わってなかった頃 の、 あの先人のアーティストたちっていて、でまあもちろん僕ら関わってこなかったけど、どっかでそこはそれは脈々となんかこう 血みたいなものがね、その会社に流れる血みたいなものが僕らにもどっかで受け継がれてると思ってて、で僕と土屋の中にはキティイズムみたいなものがやっぱり多少あると思うんだけど、まあ、もう僕らしかその世代いないからね。
そう
かも、ね、あの、うん、なんだけど、なんか久保田はそのキティイズムとも言っていいような、なんかやっぱり血筋があるなと思っていて、やっぱ彼に出会えたことはすごく、まあ、あのタイミングで、あの、まあ、スキャンダルしかその当時はいなかったけど、2番手として久保田が出てきてくれて、なんかそれはね、やっぱすごくこう、良かった。あの、存在として大きかった。で、彼を僕らの宝にしないといけないなってなんかすごく思ったし、まあ、今も思ってるし、あのでもちろんその後の活躍もね、あるので、
なんかそうね、でやっぱその久保田、なんか前も言った気もしますが、久保田の大阪の南ホイールに来てた女の子がアスミで、
そうだ、
そう
で、アスミだ、
そうで自分と久保田と俊がいて、あの僕にも音源を渡されて、で。あの連絡メールくれて、で東京来たんだよね、ここに事務所に1回、
で俺なんかその時ちょっと
ここ来てる、そうそうそうそうそうそうそう、
でなんか話は聞いたから、あこの子だろうなと思いつつ、まあ今日は土任せみたいな、
でその後新宿のライブ僕見に行って、でわなんかまあでも喋りはすごかったけど
ね、そうだよね
その時から、
あまああすみのライブを見てくださったことがある方は分かると思いますけど、
すごい、
まあ、もうすごい怒涛の関西喋りをね、する MC が特徴のライブですけど、
でなんかやっぱあそうで、そういやすごい子見つけたんだよね、でちょうどリンネがまだスノージャムヒットしてない頃だと思うんだよね、いやすごい子見つけたんだよねって言って、二人であの時なんかちょうどコロナになる直前だった気がするけど、恵比寿のカレー屋でご飯食べてて、で聞かせたら、あこれちょっと一曲やりましょうみたいな話で、アースミールって曲が始まったのか、
だからアスミだからアースミール
だ、そうそうそう、うん、あれがなんかようできたなっていう感じだよね。でやっぱアスミ今すごいから、やっぱ
あの
弱音吐きのバズり方ちょっと普通じゃないから、
そうだ、ね、起きてますよね。
動画数でね、 TikTok とか16万投稿数だからね、再生じゃなくて、まあこれはこれですごい、
だからなんか、ね、こう一聴するとウェルメイドなカフェミュージックみたいな感じにとらわれがちだけど、すごく毒や生々しさを含んだ歌詞を書く子だし、でそれをさ、なんか毒や生々しさを含んだる楽曲をやってるんですってキャラクターじゃないところもいいと思うんだよね。なんかそれをこれ見よがしな子っているじゃん、なんか私の曲って毒があってみたいな人って、それはそれで俺ものすごい苦手だし、逆にその毒もまあんまりないただのおしゃれなカフェミュージックみたいのも全然好きになれなかったりするから、なんかやっぱアスミはそこがすごいなと思うんだよね。毒がありながらそれを別に売り物にしてなくて、気づく人は気づいているっていうそのすごさが、
いや本当にすごいと思う、やっぱなんかそのアスミ、まあ久保田凛ねアスミが出てきて、で今アナツメ、まあ、同時期に、まあ、イカロスもやっぱ出て、
はいはい、
出てきて、まあ、イカロスの方が先だけど、
ま
あ、穴爪なんかやっぱ去年、ね、あの恋する週末ホームステイ出たあたりからいろんな景色が変わってきて、やっぱなんか彼もねやっぱ曲早いですよね、早いで、なんか結構実は自由度でいうと一番高いんだと、
まあね、ちょっとみんなよりも地方、より地方だったりもするし、
そう熊本だし、あとやっぱなんか好きな音楽はヒップホップに限定されてないっていうか、もちろんみんないろいろ聞くんだけど、そこの人間畑じゃないから、
だから僕一番最初に聞いた思ったのはやっぱラッド、なんかラッド以降のミュージシャンが作る楽曲だなってそれはすごく思ってた、まあ でラッド以降っていろんな捉え方があるけど、うん、なんかもうその直系っていうか、
そうそうだ、ね、
もう生まれた時からラッドがありましたぐらいの感じの、うん、まあ、生まれた時からだと語弊あるのかもしれないけど、うん、そうそう、でもなんか そういう感じ、物心ついた時にはもう ラッド、そしてラッド系譜の音楽があって、うん、なんかそれが別にじゃあ僕らがそれこそユーミンとかを聴いてきたような感じに、うん、もう体に そのリズム感があるっていう楽曲の作り方、う
ん
う
ん
う
ん、ね、なんかやっぱさ、でも本当にラットってなんて言うんだろうな、まあ、言葉が綺麗なはめ方とかあの韻踏み方ってちょっとヒップホップ的な解釈もあるじゃん、うん、でまあ、もちろん歌謡曲でもそういう人、ね、先人というか過去にはいっぱいいたけど、うん、あのサウンドでやってる人って結構あんまいなくて、うん、
いないいないとか、あの情報量とかね、
そうそうそう、
言葉の数とか、
そうそう、うん、だからやっぱあれを普通だと思って聴いてる世代なんだなと思う、う
ん、なんか僕らはやっぱある程度さ、僕なんか同い年だから多分小田君と、うん、あのね、あの形成された音楽としてなんか形成した状態でラッドが来たから、やっぱそれは革命だったわけ、うん、でだからあの爪とかの世代にとっては別に革命、まあすごいなとは思ってるだろうけど、うん、革命とかじゃなくてまああったっていう、うん、なんかその違いはやっぱすごい大きな壁としてあるなって感じ。
山木ちゃん世代でもラッドって聞いてたでしょ。
私中学1年生
だって、あんたラッド大好き、
大好きですもん、だいぶずっと言ってました。
そうか、中学か、
中学です、うん、でもすごいなと思う。
いや、すごい、いや、そうなんだよ、ね、うん、俺ちょっと鮮明に覚えてるけど、うん、僕22から26までサラリーマンやってたんだけど、うん、そのサラリーマンやってる時に、もう言ってもあれだけど、うん、とある仕事の営業で、うん、埼玉の入曽っていうものすごい田舎の駅に行ってる時に、
うん、
いや、あの西武線でも本当によくなんだけど、うん、仕事で行ってる時に初めてラッドウィンプスってアーティストを聴いて、その CD 借りてて聴いて、はいはい、25個の選手の
舞台
聴いた時に、これはすげえやつ出てきちゃったなと思った、ま
あ、ね、いや、あのね、まさにすげえやつ出てきちゃったなだったんですよ。ただそこにはさ、僕らもミュージシャン目指してたから、
そうそうそうなのよ、
悔しさがまずすごくあって、
そうで 悔しさもあって、あと引いちゃってたよね、ちょっと、
いや、引いた、
すげえの出てきたなみたいな、
これもうちょっと対応する術がありません。
そうなんだよ、
あの、なんだろう、悔しい、じゃあ俺もこんなんやってやるんじゃなくて、いや、ちょっと待って、うん、待ってくれと、あの、これに返す球俺持ってねえ。そ
う、なんかさ、テクニカルなバンドマンとか受けた時代あったじゃない、
うん、あったあった、
90年代とか、うん、だからそういうのをなんかもうなんか違うじゃん、シンプル、わりかしシンプルで、あの、言葉も綺麗で、はめて、うん、で、やっぱなんか自分らがどっか意識してた詩がやっぱめちゃくちゃすごいみたいな、
うん、やっぱね、なんかもはやこう言語が違うとか、使っているそのなんかものが
ソ
フトが違う、
パソコンが違う、
それぐらいの差を感じたんだよね。あの、こんなのに対応する術持ってないよっていうか、
わかるわかる、
いや、なんかどっかでクソーと思いながら、もう一生かなわないって思うぐらいすごかった。
いや、だからあれ、いや、聞いてやめた人多いと思うよ、ミュージシャンで。
マジでマジで、
マジで、
あのね、もうボッキリやられるぐらい、なんだろう、俺はとにかくあの情報量と、なんかさ、メロコンみたいなこともできるしさ、うん、なんかレゲエみたいなこともできるし、うん、で、それをなんか、モノマネレゲエってこんな感じで歌うよねみたいなとかの曲とかあんじゃん、うん、ああいうのもなんか、その手札の多さがさ、うん、で、ましてやためだから、いやいやいや、ちょっと勘弁してくださいよ。
なんかど真ん中の曲もやれるじゃん、そして、
う
ん、
そうで、フォークみたいなのもできるし、うん、ラップもできるし、でどっから出てきたんだか分かんないような歌詞のなんか引っ張り方とか、
うん、そうなんだよね。
ラッドウィンプスの話になっちゃったけどルーフトップの話だって言って
た、ね、そうですね、そうです、
いや、
そう、だからそういう系譜が、まあ、穴爪とかはあるんだよなとかは。
でもだからさ、なんか僕らはそこにかなわなかった、正直、うん、もう打ちのめされたけど、うん、やっぱり僕らがマネージメントするミュージシャンはなんかそこにしっかり対応できるスキルを持っていると思うし、うん、まあ本当の意味ではなんか同志だと思うんだよね、別にラッドウィンプスだって、うん、ね、事務所も違うしあれだけど、なんかやっぱ同世代のミュージシャンとして一緒にこの音楽を、音楽業界を、うん、そしてなんかこう自由な思想を一緒に牽引していく仲間だと思ってるから、そうそう、別になんかただ単に クソじゃないんだけど、うん、今はね。でもなんかちゃんとそこにも対応できるようなミュージシャンが我々の事務所にもいるんだっていうことはなんかすごく誇らしい気分でね。
そうですね。なんか今すごいそのさっき出てたそのトラックメーカーの旬とか、うんうんうんうん、だからちょっとなんていうんだろう、彼はもう本当に裏方だけど太郎石田石田、
はい、
石とかはやっぱ石なんて本当になんていうの、今年は V6 の曲も出してもらったりとか、
すごいよ、
ね、久保田と一緒に平成ジャンプもやったりとか、うん、なんかね、全然違うけどメインね、リンネとメインちゃんの曲もやったりとか、なんか作家としてはものすご
く、すごいよね、う
ん、いやいやすごい
ですね。石なんかさ、エンデバーっていう当時ロックバンドもやってて、うん、まあロックバンドっていうか、まあ、本当になんかこうビートルズとかそういう世代のリファレンスも持ってるけど、うんうん、でもまあそれ以降のちょっとこうダンサブルなロックもやるみたいな、うんうん、まあいいバンドだったんだけど ね、
いいバンドだね。
でもなんか僕も見させてもらったし一緒にご飯とかも食べたことあるけど、まあ、どこかそのなんだろうな、変な言い方だけど僕らわかるんですよ、なんかこう抜けない空気感とかって、うん、まあまあこれからもちろんどうなるかわからないけど、なんか当時はまだその芋臭さみたいなものを感じて、うん、彼は東京なんだけど、うんうん、なんかまだ抜けきらない、うん、ちょっとこうまあそうね、いなたさみたいなものをまだ感じていて、うん、うん、と思っていたらあれよあれよ。
いやでもね、本当にそれこそ石そのがやってるエンデバーってバンドはその当時キティだった時に音源を送ってきてもらって、うん、であこれはちょっとライブ見たいなと思ってライブ見に行って、うん、で僕はすごいライブ良かった、うん、でライブ良かったからちょっと一回事務所遊び来てよって来た時に一応デモ持ってきましたって言って、うん、あそんなデモあるんですね、うん、じゃあこれ聞いておきますって話して、まあ、人柄は良さそうだなと思って帰ったら100曲近く入ってたデモがでってなって、でなんかちゃんと聞いたらそれなりのクオリティなんだよ、バンコーラスじゃなくて、でいやいやちょっと一回これ会おうって言って、これ何どういう風になってんのって、いやだからもう一回なんかなんだっけな、多分そのちょっと師匠みたいな作家についてた時期が1年くらいあって、そこでそのなんか多分学んで、とにかく日常的に作るスピードがとにかく圧倒的に速い、でまあ確かにね、エンデバイレコーディングしたりしてなんかまあ音源も出したりしたんだけど、まあそこまでガンってなんか結果が出たわけじゃないけど、やっぱそうだよね。で元入れやっぱ久保田がうちに来た時になんか少しライブで成立するまあアップテンポといいますか、うんうんうん、ミドルテンポといいますか、彼結構バラードばっかじゃない、うん、だからそういう曲が欲しいよねっていう時にやっぱ TWICE って曲をイッシーと一緒に作ったんだけど、うんうん、
好きだよあの曲。
でもあれが2ヶ月近くかかった。だから一種はやったことないジャンルだから、
ね、
ものすごいすり合わせのキャッチボールマジで100回くらいやったんじゃないかなとは。でなんか一種がなるほどこういうことかっつって寄せてきて、まあ初めてできたんだけど、だから実はその久保田のアルバムに明星には入ってないじゃん、
はい、
一種、ね、今の一種だったらあんなの全何曲でも作れたはずなんだけど、当時はやっぱ
まだ
そこに対応できなかったん
だ。でも逆に対応したってことだもんね。
そうで、その後にやっぱり石実は久保田やってないんですよ、春に
微熱とか、輪廻とかが多いか、
そこで、まあ、初めて多分石もちょっと自信なくしてたと思うんだよね、やっぱ作れないこのジャンル作れないんじゃないかって時に輪廻のパーセントボーイのトラックができたんだ
ね。
でなんかあそこら辺から加速してったんだ、めちゃくちゃ、うん、
でそっからも超やばい、
超やばい、何十曲作ったんだくらいのね、うん、今ね全体でいうと。
そうか、トワイスはそんなに苦戦したって感じはしないような、でもすっきりとした曲だけどね、う
ん、なんかでもね、すごい専門的な話だけどやっぱキックの音色だったんだけど、これやっぱね、すごいヒップホップ理解してる人としてない人の
なる
そうキックの音、うん、シュンはやっぱそこものすごい理解してるから、
まあ そうだね、うん、
そこをねずっと探してた
んでしょ。まあね、ロックとヒップホップのこのやっぱキックの違いって、うん、まあすごい壁があるし、なんかもちろん両方聴いてるつもりでいるけど、なんか確かにそこは僕らがチョイスするものと、それこそシュンとかと作業したり、うん、まあ、スキャンダルのサスケくんとかとね、
はいはいはいはい、
まあ、サスケくんは別にヒップホップではないけど、ああいうやっぱりね、こう PC で音楽を作るような人たちとの、うん、なんかこう耳の差みたいなものはやっぱ圧倒的にある、
うんうんうん、
でやっぱ今の人たちはそのロックのキックをまあ、気持ちいいと思う人とちょっと強いって思う人といるから、うんうん、なんか僕らもやっぱロックっていう、まあ、ずっとその ポップスの中心を占拠してきた音楽ジャンルだと思うんだけど、うん、だからこそ今そのカウンターを食らっているし、うん、で別にそれはいいことだと思うの、
うんうんうん、
でだからロックだと聞きづらいって思う人にも聞いてもらえるロックをどう作るかっていうのはすごい今課題にしているから、あの そこはねやっぱキックの違いって大きいんだよね、うん、
やっぱでも痛快なのはやっぱイッシーはもう理解すると、
ね、
そうこういうことでしょっていうこと あの結論が要するに消化できるともうめちゃくちゃ早い、
うん、なんかでもそういうとこやっぱある種土に近いんじゃない、なん
かそうかも ねそ
う
か
もこと決まればだってこれだからっていう、うん、なんか俺はもうバカだから毎回迷うよキックとかも、
うんうん、
毎回分かんなくなるゼロに戻っちゃう、
うん、
で毎回悩んで作って、うんまあ、それなりにいいものを作るけど、
うんうんうんうん、
そのなんか正解っていう、うん、このじゃあ何番っていう品番ぐらいの感じって俺にないんだよね、うん
まあ、でもなんかその僕も音を作るわけじゃないから、
まあね、
そうだからその、うん、なんか今はそのなんて言うんだろうな、まあ、詞というよりかは音のディレクションしてるけど、うん、やっぱり今ハッシーとかもいるじゃない、
はい、
あの花爪やったり、
はい、
遊びやったり、
もともと踊り場のね、
うん、そう僕バンドメンバーだったんですけど、うん、彼とかもだから多分今すごいいいトラックをいっぱい作れてるんだけど悩んでんのはいつもキックだね、やっぱ、
うん、
キックの音をどう解釈するかみたいなことは、ま、毎晩やり取りしてる
それ、うんうん、でも僕も今回初めてハッシーと作業して、
うんうんうん、
スキャンダルの新曲を一緒に作ったんだけどすごいいいよ、
うん、
だからまさにさっき言ったようなロックが抱えている、キックの 耳障りの課題みたいなものをなんか救済してほしい、なんかサポートしてほしくてハッシーに依頼したんだけど、なんかそれすごいいい人選だったと思うし、めちゃめちゃいい曲ができた、
うん、
楽しみにしててほしい。 One More Time と新曲が、
はい、
作ってます作ってますって書いて完成して、9月の29日に皆さんにお届けするよ、
はい、
でまたスキャンの話しちゃうじゃん、は
い、
いいカロスよ、いいカロス、
でイカロスはこのタイミングでいろんなことが言えてんのかちょっとあれだけどあでもねあのいいお知らせ方もあると。
なるほどね、そうちょっとイカロスの情報どうしても少なくなっちゃうけど、うん、あのリンネと久保田と共に同世代としてやってきて、うんまあ、悔しいものも正直多分したと思うけど虎視眈々と彼も曲を作り続けて、うん、いい曲本当に多いし、うん、あの多分これから皆さんに名前を聞いてもらう機会がどんどん増えていく、ラッパーというかね、うん、ソングライターになっていくと思うので、うんぜひイカロスも、
はい
はい、聞いてみてください、
はい。
はい、今日はそんなルーフトップのミュージシャンたちを大いに紹介しました、
はい、
いいですかこんな
感じ、はい、こんな感じで、
いやごめんね、結局
で
またお前こんな喋るんかいってでもヤマキってこんな感じよね。
そうです、
そうですね、
聞きたいタイプ
です。あ、
聞きたいタイプ、はい、
すいません、
勉強にな
りました、はい、でもあのよかった、なんかヤマキがいるってことは、うん、が、あの喋らせたこともたくさんあるので僕やツッチが喋りはしましたが、山木がいないと出てこない話もたくさんあったかなと思うので、はい、ありがとうございます。またぜひ、ね、参加してください、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。